御言葉をお読みいたします。詩編第124編1節から8節です。都に昇る歌、ダビデの詩。イスラエルよ、言え、主が私たちの味方でなかったなら、主が私たちの味方でなかったなら、私たちに逆らう者が立ったとき、そのとき私たちは生きながら敵意の炎に飲み込まれていたであろう。そのとき大水が私たちを押し流し、激流が私たちを越えていったであろう。そのとき私たちを越えていったであろう。おごり高ぶる大水が。主をたたえよ。主は私たちを敵の餌食になさらなかった。仕掛けられた網から逃れる鳥のように、私たちの魂は逃れ出た。網は破られ、私たちは逃れ出た。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。幽霊杯では詩編第120編から始まります都に昇る歌と呼ばれる御言葉に順番に耳を傾けています。今日はその5番目にあたる御言葉、詩編第124編の御言葉を聞きました。詩人は歌の最初で繰り返している言葉があります。主が私の味方でなかったならという言葉です。主が私の味方でなかったなら。味方であるというのは、主が私のそばにいてくださるということ、また主が私のためにいてくださるということでもあります。2節の後半からは、もし主が私の味方でなかったならば、自分は一体どうなっていたのかを、語っていくわけですが、このことは歌を歌った詩人一人の問題ではなくて、私ども一人一人の人生にも当てはめて考えるべき事柄です。最初の一節で、イスラエルよ、言えという言葉がありました。イスラエルよ、言え。これは礼拝に仕える祭司が神殿に集う会衆たちに、あなた方はこういうように、あなた方はこのような言葉を持って神の恵みを思い起こし賛美することができる、そう言って呼びかけている、その呼びかけの言葉です。イスラエルよ、言え。この詩編が歌われた具体的な時代がどういう時代であるのか、それはよくわからないところがあります。どういう出来事を思い起こして、あの時もし神が味方でいてくださらなければ、そういうふうに歌っているのかどうか、詳しいところはわからないと正直言われています。しかしそれはどの時代、どの状況に置かれている人たちにおいても、同じようなことが求められている、同じようなことが言えるということではないでしょうか。私たち一人一人もまた、もし神が私の味方でなかったなら、もし神様が私たち教会の味方でなかったなら、そのことをよく考えるべきなのです。この最初の一節のイスラエルよ、言え、この言えという言葉は、思うとか思い巡らす、そういう意味でもあります。礼拝に集う私どもは、神様、私どもに神様は呼びかけておられるんですね。あなた方は思うように、あなた方は思い巡らすように、もし私があなたの味方でなかったならどうなっていたのか。そしてここで改めて、今神様が私どもの味方でいてくださる、私どものそばに本当にいてくださる、そのことを思い起こし神様に感謝を捧げます。神様が私の味方でなかったなら、私はどうなっていたのか。詩人はこの歌の中で、その時という言葉を何度か用いて、いろんな人生の場面を思い起こしています。2節以下では、この私たちに逆らう者が立ち上がった時、私はどうなってしまったであろうか、そんなことを言っています。敵意の炎に飲み込まれるに違いないというんです。これは敵との戦い、また戦争のことを示す言葉でありましょう。また4節5節には、大水とか激流という言葉があります。大雨が降る季節、川の水が激流となって町を襲います。その激流には土砂がたくさん含まれておりまして、一瞬にして建物や町を飲み込んでしまう、そういう破壊的な力を持っているんですね。本当に大水を前にして人は絶望するほかないんです。そして聖書において、 この大水というのは神の裁きを表す、そういう言葉としてしばしば語られることがあります。創世記に記されているノアの洪水の物語は典型的な物語だと思います。またシエスは三条の説教の中でその最後にですね、砂の上に家を建てた人と岩の上に家を建てた人の例え話をなさいました。あなたは何を真実の土台として生きているのか、そのことを問われたわけです。で、砂の上に家を建てた人は、その家がたとえ立派なものだったとしても、見た目が大変華やかであったとしても、大雨に象徴される終わりの日の裁きには決して耐えられないというんです。ひどい倒れ方をして終わってしまうというんです。神様が味方でなかったなら、自分の人生もそういうふうになっていただろう。旧約の詩人もそう歌うわけですね。また6節7節では、自分のに敵対する力のことをですね、猛獣や小鳥を捕まえる網、罠に例えて語っています。もし神様が味方でなかったならば、私は獣に食い尽くされ、漁師が仕掛けた網にこの足を取られていただろう、そこで命を失っていただろうというんです。しかし神様が私の味方でいてくださったので、敵の餌食にならなかったというんです。小鳥を捕まえる罠の網に捕らえられ、絶望の中にあったけれども、神様が味方でいてくださったから網から逃れることができた、私は救われた、主を称えます。そう言って神様に感謝を捧げています。で、神の民イスラエルは、歴史の事実として本当に敵国の力に飲み込まれたことが何度もありました。アッシリアであったり、バビロンであったり、またペルシャであったり、そういった強大な国の力を前にして、自分たちはなすすべもなかった。その力に飲み込まれてですね、本当にこの滅ぼされそうになったわけですね。そういう危機を何度も経験しました。で、このことの背景には、イスラエルの民自身の問題もありました。彼らの罪の問題です。誠の神を神とせず、偶像を拝んだり、また国の権力者たちは自らの力に酔いしれて、貧しさや弱さの中にある人たちを顧みることはありませんでした。預言者を通して語られる神様の言葉、神のもとに立ち返るように何度も何度も語るんですけれども、その言葉にも耳を傾けようとしませんでした。敵の力に飲み込まれそうになった、滅ぼされそうになったというのは、これはイスラエル自らが招いた滅び、そういう試練、苦難でもあります。ところが結果としてはですね、自分たちを苦しめてきた、自分たちを襲ってきたその敵国は今はもう姿を消したんです。一時的にはですね、一時期は大変な力を誇っていたかもしれませんが、その力は永遠のものではなかったということです。彼らの力は儚く消えていきました。けれども一方で、力が一番弱く、また一番罪深い存在であったイスラエルの民が、さまざまな苦難を経験しながらも歴史の中で生き残ったんですね。なぜあなた方は今もここにいるのか、そう問われたら、それは神様が私たちの味方でいてくださったから、本当にそういうふうに言うしか他ないんです。弱く罪深い私たちのために神様がずっとそばにいてくれた、助けてくださった、そのようにしか言いようがないんです。でもそれがイスラエルの真実であり、またここにいる私たちの真実でもあります。この2節に逆らうものという言葉が出てきましたが、これはもっと単純な言葉で、人間という意味の言葉ですね。ここのヘブライ語そのまま訳しますと、アダムという言葉になります。人間ということです。これは一人の人間というよりも、全ての人間、人類、それを表す言葉でもあります。私たちに逆らう者の力がどれほど強く大きなものであったとしても、 それは所詮人間の力に過ぎないんだ。そのことをここで詩人は言いたいんです。私たちを滅ぼそうとする人間の力、さまざまな敵の力があることは事実ですし、それによって本当に実際苦しめられることもあります。しかしそのような人間の力から私たちを救い出す神様の力っていうのは、これは比べ物にならないほどもっと強く確かなものなんだ。そのことを詩人はここで言いたいわけです。で、このことと関連して他の詩篇の中にこのような言葉があります。2つほど紹介したいと思います。一つは詩篇第56編の御言葉です。詩篇第56編10節から12節です。神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。神の御言葉を賛美します。主の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。また同じ詩篇の118篇5節から9節、118篇の5節から9節にはこういう言葉が歌われています。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてくださる。人間に頼らず主を避けどころとしよう。君王に頼らず主を避けどころにしよう。主が私の味方でいてくださるということ、ここに私どもの救いがあります。詩篇第124篇の詩人は歌の最後8節で、神様が私の味方でいてくださるということについてこのように最後に信仰を言い表しています。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。敵の力、罪の力に飲み込まれもう絶望だという時に神様が助けてくださいました。自らの無力さを覚える時にも、この世界と私たちを作りになった全能の力、全能で力ある神様は私たちを滅びから救ってくださったんです。そのように、詩人は神様を褒めたたえ信仰を言い表しています。救いは私たち人間の中にあるのではなくて、ただ神様の力による、神様の中にある、天地を作りになった神様こそが私たちの救いの源である。そのことをここで告白し、また確認しています。私たちを作りになり命を与えてくださった神様は今も生きて働いていてくださる方です。初めから終わりまで私どもの歩みに責任を負い、守り導いてくださるお方です。私たちの存在を脅かす力があるならば、神様はそれと戦ってくださり、勝利を収め、救いへと導いてくださいます。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。この御名というのは神様のお名前ということですが、同時にそれは神様の存在そのものを表す、そういう言葉です。そして私どもにとって神様がそばにおられる、神様は私の味方だということを、本当にこう強く実感できる時っていうのは一体どういう時なのかということなんです。先ほど別の詩篇第56編と第118編の御言葉を紹介いたしました。これはまあ124編と同じように神様は私の味方ということを歌っているわけですが、興味深いのはいずれも苦難の中から神様の御名を呼ぶときに、つまり神様に祈るときに、神様は私の味方であるということを知ったって言うんです。詩篇56編ではこういうふうに言っていました。神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。詩篇118編ではこう言われています。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。主は私の味方、私は誰を恐れよう。私たちは皆を呼びながら助けを求めます。そしてその祈りに応えてくださり、ふさわしい助けを与えてくださるんです。私どもにどのような助け、また救いを与えてくださるのか、それは 時代や私たちが置かれている状況によって様々ですし、もしかしたら私たちが願ったような仕方で神様が答えてくださる、答えてくださらないかもしれません。別の仕方で答えてくださる、そういうこともあると思うんです。しかしここで、主の御名ということに注目するときに、それは天地をお作りになった神様であると同時に、罪と死から私どもを救い出してくださった、そのためにこの世界に来てくださったイエス・キリストの御名を思い起こさずにはおれないんです。私たちにとって救いというのは何よりも罪からの救いであり、そのために天地をお作りになった父なる神様は御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。それは主を憐れんでください、主よ私の罪を許してください、その私たちの祈りに神様は答えてくださった、その答えとしてイエス・キリストが与えられたということでもあります。けれども本当のことを言うと、罪の中にある人間というのは、これはもう主の名を呼ぶことさえもできなくなっている、主の御名を呼んで祈ることができなくなっているわけです。ですから私たちは主の御名を呼ぶことさえできれば、もうそのこと自体が救いである、そういうふうに言うこともできるんです。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、その信仰告白自体がもうすでにその人を救っているんですね。けれども罪の力にとらわれるときにそれができなくなってしまうんです。嘆きたいこと、叫びたいことはたくさんあるんですけれども、その思いが神様の方に向かないんです。自分の心の中にとぐろを巻くようにしてあるだけなんです。一人でつぶやいているだけ、ただの独り言になってすら祈りとなっていない、その言葉がですね、神様の方に向いていないんです。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。私たちの助けは十字架で死んで復活してくださった主イエス・キリストの御名にある。ここに私たちの信仰告白があり、また祈りの言葉があります。そして私たちの救いがあります。私たちは改革派教会の伝統に立つ教会です。自身は私たちの教会もそうですけれども、おそらく多くのところで宗教改革を記念する礼拝が捧げられることでありましょう。16世紀のドイツのマルティン・ルターとともに活躍したのがスイスのジャン・カルバンという人です。このカルバンもまたルター同様、礼拝の改革に心を注いだ一人ですけれども、その中でカルバンはこの詩篇第124編8節の御言葉を大変重んじました。特に礼拝の最初に詩式者がこの招きの言葉を持って礼拝を始めます。カルバンは最初にこの詩篇の御言葉を持って礼拝を始めることを人々に勧めたんです。礼拝を捧げるために教会に集まっている私どもはいかなる存在であるのか、そのことをよく言い表しているのがこの詩篇第124編8節の御言葉なんだというんです。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。礼拝の中では御言葉の朗読、また説教、賛美や祈り、捧げ物、また聖餐など、いろいろな要素がありますけれども、礼拝の中でいろんなことをしているわけですけれども、しかしいろんなことをしているからといってそれぞれがですね、全く別のことをしている、そういうわけではないと思うんですね。今日の詩篇の御言葉で言うならば、礼拝というのは私たちの味方でいてくださる神様がここにおられるということを教会の仲間たちと共に確認し、そして一緒に喜ぶことです。最初に申しましたように、最初の一節でイスラエルを家と呼びかける祭司の言葉がありました。回収に向かってですね、あなたたちはこう言いなさい、そういうふうに呼びかけるんです。そしてイスラエルを家というのは、イスラエルを思い巡らせなさい、そういう意味でもあると申しました。もし神様があなた方の味方でなかったならということを思いなさいというんです。しかし正直言うと、そんなことを私たちは思いたくもない、考えたくもないと思うんです。考えるだけでそれはとても恐ろしいからですね。でもそうやって神様が味方でなかったならば、そのことを考えて、考えると恐ろしくなるっていうのは、それは同時にそのような恐ろしい事態から今神様によって、イエス様によって助け出された、だから 今の私が、今の私たちが、今の教会がある、そのことをよく知っているからでもあります。神様が味方でいてくださらなければ、そもそも私はこの世界に存在していませんです、存在していませんし、また命が与えられていたとしてもイエス・キリストに出会うということもなかったでありましょう。ですから罪からもまた死からも救われることはありません。希望を見出すことができず、見出そうとしてもそれは結局自分の力や人間の力に頼るほかなかったということになります。でもそこに救いはないんですね。さらに自分一人のことではなだけではなくて、もし神様がいなかったならば、夫や妻、子供たち、また自分の親たちとの出会い、また生活もなかったでありましょう。いつもこうして教会の仲間たちと共に礼拝するということも、神様が私たちの味方でいてくださらなければ絶対に起こり得なかったことです。けれども神様は私たちの味方でいてくださるんです。信仰の歩み、教会の歩みの中で苦難を経験し、救いの恵みに預かりながらも罪を重ねてしまう愚かな私どもですが、神様はどのような時も私どもの神でいてくださいます。神様が私どもの神でいてくださるというのはそういうことです。どれだけ私どもが不信仰であっても、神様は私たちを見捨てたり、また私たちの敵になるということはないんです。敵になるのではなくて、私たちの味方となってくださって、私たちを苦しめる敵をはじめ、いろんな力とですね、今も戦っていてくださるんです。そして神様から離れようとするならば、立ち返るようにと御言葉を持って、また祈りを持って私たちをいつも導いてくださるんです。そのような力ある神様が私たちの神様でいてくださる、そのことを礼拝の中で私たちは毎週教会の仲間たちと一緒に確かめているんです。ですから主が私たちの味方でなかったならという、この詩篇の言葉を私たちは怖がるような思いで口にするのではなくて、むしろ今救われたその喜びを持って神様に感謝を捧げ、賛美の歌を共に歌います。主は私どもの味方です。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあるのです。お祈りをいたします。天地を作りなり、私どもを罪から救うために御子をお使わしくださった父なる神様、私どもはもう神が味方でなかったならばという恐ろしいことを考えなくてもよくなりました。キリストをお与えくださるほどに、主よ、あなたが私どものそばにいてくださり、味方でいてくださり、私たちの歩みを今も助け導いていてくださるからです。それゆえに私たち教会の歩みが、ただ神様の御名をたたえ、イエス・キリストの名によって祈る群れとして成長していくことができますよう、守り導いてください。そして主の御名を述べ伝え、神様が共にいてくださる、味方でいてくださる、その平和の中に、一人でも多くの人たちを招くことができますように、教会の技を強めてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。